Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、無線局免許手続きということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、5月も最後の週になりましたけども、
はい、
現在 WPXCW 真っ只中、はい、ということでなんでね、はいはい、個人でやると休憩時間いりますんで、はい、ちょっと1時間休憩していただいたらなと思いますので、
は
い
は
い、
残り12時間弱。
そうです、そうです。
でちょっと番組を聞いていただいて休憩して、はい、
まあ、ちょっとお茶飲んで
耳と手を休めてですね。
はい、それと初の開催となりましたねヨタコンテストいかがでしたでしょうか。はい、須田さんどうでしたヨタコンテスト。
ちょっと出てみたんですけど、やっぱり夜中が、うん、ほとんどね時間、あのコンテスト開催時間がほとんど夜中ですんで、
う
ん、なかなか、はい、
そうですね、
その間は曲数伸びなかったんですが、うん、でもまあ40曲ぐらいやったかなと思いますね。
あ、なるほど
ね。
あ、なるほど。
まあ、若手の曲は必ずしも多くはなかったですけれども、うん、
やっぱりヨタローバンドですか。
7と14を行ったり来たりしながら、
ね、
ちょっとあの日がまだ出てる間15メーター行ってみたりっていう感じですけれども、はい、うん、海外の若手、中国の若手とも更新できましたんで、
なるほど、
まあまあ、まあ、うちの、ヨーロッパに、ね、飛ぶような設備をお持ちの方はかなり楽しかったんじゃないかと思いますけど、うん、そうじゃないような私みたいな小さい設備でも、うん、そこそこ、うん、楽しめたかなという感じですね。
まあ、
ヨタロ
ね、方いたら、もう世界中にいらっしゃいますからね。
そうですね、まあ、もちろんヨーロッパがメインですけども、アメリカの参加の曲もいたみたいですんで、うん、
なるほどね、は
い、もうワールドワイドコンテストですねという感じで、いいんじゃないかなと思いますね。うん、
はい、はい、だからハムのラジオなんですけどもね、この6月で、まあ、来月ですけどもね、6月で、ね、ラジオ成田からの放送2周年を迎えますということでね、は
あ、
ありがとうございます。
皆さん
ね、お聞きいただいてね、本当にありがとうございます。これからもね、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでね、なんかディレクターなんか6月なんかしようという話が出たそうで、
はい、アニバーサリーマンス、
かっこいいな、かっこいい。
はい、ということで6月1日から6月の30日までにお便りいただいた方、うん、この期間にお便りいただいた方にステッカーを差し上げることにいたしますので、
はい、これはハムのラジオとラジオ成田のステッカーを1枚ずつセットで、はい、ということで
差し上げます。
はいはい、で、まあ、何回かね、お便りいただいても一応1回だけ、
1回だけですね、
ということでね、
は
い、
お一人さんは1回限りですね。
はい、1回限りなんですけど、はい、まあ、デザインも新しくはなってないんですが、はい、まあ、一応日頃の感謝を込めてということでね、
はいはい、
国内専用ですか。
いや、海外の方も住所を書いてあればお送りしますので、
は
い、
そうですね、
必ず送り先の送り先を書いていただいて、はい、メールに、
はい、
で、まあ、送り、逆に言うと送り先が書いてあればステッカー希望ということでね、はい、お送りいたしますので、
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ね、じゃあ今日のお題ですけれども、はい、無線局免許手続きということでね、お送りしたいと思いますのでね、最後までよろしくお願いいたします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日は無線局の免許手続きということでね、はい、お送りしたいと思います。で、まあ、最近だとね、免許手続きというとね、簡略化ということでね、はいはい、総務省からのね、いろんな、申請のね、徹底も省いていただけるような嬉しいことをしていただきましたので ね、
う
ん、
そうですね、は
い、申請が楽になりましたということでね、はい、まあ、先ほどの話でね、まあ、去年からですね、 令和2年からかな、はい、令和2年度、まあ、3月までまで、これが一番多かったんですね、大きな、ね、
改革がいろいろありましたね。
あの、うん、免許だけじゃなくてね、いろんなあの若者の、ね、育成関係とかね、はい、いろんなこともありましたけども、あの特に免許に関したら結構感想が、それとあと、あれ、1.9、3.5 メガ、はい、ここら辺のね、拡大というのも
バンド解放ね、
そうなんですよ、
大きいですね、
大きいですよね、はい、まあ、そういうことで、結構この1年間いろいろとありましたけども、ちょっとそれを、ね、おさらいして、まあ、それも含めてね、はい、免許の手続きをね、おさらいしてみたいと思います、はい、免許手続きにはね大きく4つございます、はい、開設、変更、再免許開始ということでね、はい、この4つでございます。で、まあ、いろんな場面あると思いますんでね、こういうのを想定しながらね、今日はね、免許手続きの方法をね、確認していきたいと思います。ではね、免許の申請、簡略化ということでね、ここら辺をちょっとね、おさらいしてみたいと思います。まず1番目ですけれども、よくは最近ね、この放送でもお箱のもうなんですけど、デジタルモードですね。特にあの無線機にパソコンをつないでデジタルモードを始める場合なんですけども、うん、昔はね、もう始める場合でももうこと細かに、いろいろと書かないといけなかったんですよね。
そうですね。はい、改造という形になったんですよね。
そうなんですよ。で、あと、諸言表を言いましてね、一つモードを追加するにしても、本当に新しいものになるとね、まあ、諸言表もね、やっぱこれをことこばかり書かれないといけないし、ね、総務省としても初めてのやつだったらね、ことこばかり聞かれるんですよね。それも日本語で書いてくれって言われます。
はいはいはい。
まあ、そういうものので、結構大変。
大変でした。
でした。ということでね、はい。工事設計を変更する場合はね、先ほど言いました、諸言表とかね、デジタルなんですけどね、から、送信機の系統図。
はい、
そういうところも、ね、変更で提出しなければいけないんですけども、うん、今はデジタルモードを使用するという、ね、一言書けば OK と、
はい、そうですね、
いうことなんでね、はいはい、ということでデジタルモードは非常に簡単になりました、
はい
はい、ということでね、今これ2番目なんですけどもね、1回デジタルモードをね、使うのに申請しますとね、今の一括コードに含まれている電波形式のね、デジタルモードであればね、新しいモードなどでね、方式が異なってもね、届ける必要ございませんということで。はい。それから3番目なんですけれども、はい、ちょっとこれね、確認、我々よく知らないといけないんですけども、この指定事項ですね、これが変更がある、ない、これでもだいぶまた変わってくるんですよね。はい。はい、で、まず指定事項に変更がない。
ないっていうのはどういうことかっていうことですね。
そうですね、はいはい。はい。で、これ変更がないというのは、例えばデジタルコードを行うために無線機から出せる電波型式が追加になるんですけれども、うん、一括コードに含まれていると。
はい。
うん、だこの場合はもう何もしなくてもいいですよ。
そういうことですね。
そういうこと。変更がないということですね。はい。はい、で、今度変更があるというときですね、はいはい。これどういうことかと言いますと、要するに免許証が書き換わるということなんですよ。最終的にはね。
そうですね。
はい。で、まずこれちょっと3つほど大きくすればあるんですけども、1番目の周波数の追加削除ですね。
はい。
例えばもう 1.9 メガもともと申請してないよと。でもやっぱり今 SSB もできるし、FT8 もやりたいから 1.9 を追加したいなと。
はい。
いうときはやっぱり変更ということになっちゃう、ね、ということですね、
はい、
それから空中線電力の変更ということで、
は
い
は
い、
3アマ取ったから10ワットから50
ワットにするよ
とか2アマ取ったから100ワットにするよということですね、
はい、まあ、電力変わるということは無線機変わることですからね、
多いですよね大体、
はい、
そうですよね、はい、ということですね。それからあと一括コードに含まれていない電波型式を追加したい削除したりということ、はい、これは一番今最近では大きいのは DV という、はい、デジタルの
フリー DV ですね、
フリー DV ですね、
HF でのデジタル音声モードは一括コードに入ってない
んで、入ってないんですよね、
VUHF は入ってるんですけど、は
い、HF が入ってないんですよね、
はい、HF が入ってないんですね、はい、
でまあ、これもそのうち入るんじゃないかなという予測をハムのラジオではしてるんですけどね、
希望的観測です、
希望的観測はい、ということですけどね、はい、まあ、どっちにしてもこういう電波の形式が変わるとあれよくあるんですから、例えば 4MA と書いててもその後に DV フリー DV 用のね新しい、電波形式が追加
とか書いてますよ、
はい、はい、だからそれが増えるということはやっぱり変更があるということなんでね。
でね、
はい。だからここはちょっと注意しないといけないということで、はい、同じデジタルモードやと言っても、やっぱり免許証が書き換えるのはダメですよ。
ダメですよということですね。
いうことですよね。はい。うん、それから、あと、 住所氏名の変更、
はい、
まあ、あの氏名ってなかなか変更ないと思うんですけど、特に住所ですね、あの家が変わったとかね、
はい、
上地場所設置場所変更ですね、はい、これはあの、申請か届け出が必要です、はい、ということですよね、
はい、
はい、ということなんで、だからそこら辺はちょっとあの、おさらいとしてね、いくら簡単になったといっても免許上の記載事項が変わるものはちゃんと申請してください。
登記をしてくださいということですよね。
はい。申請になるんで、新しい免許証を受け取るまでのフローが必要ですよ、ということですよね。
そうなんですよね。はい。はい。ということでね。で、あの、ちょっと具体的にね、ちょっと、まあ、だいぶ具体的な話しちゃったけど。はい。あんで、ちょっと4つか5つぐらい、ちょっと具体例ということでね、はい、お話ししたいと思うんですけれども、はい、まずすでに開局済みの場合。
はい。
あの、大体一番多いのは一括コードで免許されている部分ですよね。はい。で、あの、デジタルモードで不定とこれで始めたいなという時に、はい、まだ今までデジタルをやったことがないというところでですね。
これ多いと思うんですよね。
多いと思うんですよね。これから不定とやろうと。
はい。
やっぱりこれね、あの、面白そうやと、はい、いうことでね。はい。で、ここをやるときは、あの、先ほど、最初に話ありましたよね。デジタルモードのための付属装置を接続しますと。
はい、
要するにデジタルで通信しますよという一言を備考欄に書かないといけないんですよね。で、これを書いた届け出を行うと。これは申請じゃなくて、はい、届け出でいいそうです。
はい。
はい。だからこれで OK ですので、この届け出を行うと、相通のその、コールさんにはデジタルが入ったと。
そうですね。
いうことになります
ね。まあ、データベースどうなってるか分かりませんけど。
それは知りませんけどね。
この人はデジタルモードを使うんだよっていう、は
い。ということですよね。
ことになるわけですね。
はい。はい、ということで、これでデジタルモードフリークロ、ウォーターフォール症候群の第一歩を踏み出したということで。はい、ということでございます。はい。はい、それから2番目ですね。
うん、
はい。この、先ほども話したの 1.9 メガですね。これ、あの、今まで、あの、ナローバンドだったんで、あの、CW とかね、一部のデジタル、はい、しか使えなかったんですけども、SSB も出れると、はい、いうことになったんで、はい、だから相通としたら、これ、みんなにね、SSB の免許出されると、これ、えらいこと、ね、もう、
アマチュア無線化が、ね、殺到しますからね、はい、これ。
で、はい、申請する方もね、すごい人数の方が出ると思うんですよ。
はいはい、
もうこんなことをもうみんなにやらすのかわいそうだと、はい、いうことで、A1A で免許を受けてたら、もう 3MA とみなしますと。
はい
いうことでね、これ非常に寛大な処置ですね。
そうですね。
はい。あの、A1A ってこれ、あの、一括交通じゃなくてね、もう一つの電波形式なんですよね。
はい。
それをもう 3MA という、一括交通に、もう、見てくれるという。
そういうことなんです
ね。そうですね。
ということですね。で、これでね、もうこれでほとんどの方、申請しなくてもよかったじゃないですかね。あの 1.9 メガ。
だいぶ救済されてますね。
そうですよね。
はい。あの、はい、うちも当局も救済されております
ね。そうですね。
はい。
それと、現行の無線機ですね。
はい、
これもまだあの 1.9 メガの SSB が出る前の技的だと、1.9 の音声の技的が入ってないんですよね。昔のやつは、はい。で、そういうことなんで、メーカーさんとしたらやっぱり技的取り直さないといけないと。
はい、
で、技的を取り直すと技的の番号が変わると。
はい、
こうなると、まあ我々申請する方まだ申請し直さなかった、いうことになるんで、これメーカーさんも、技的のあの、
はい
同番取得、
はい、
あの同じ番号で取り直し変更してくれたの。
そうなんですよ。
これすごいことですよね。
そうなんです。
はい。で、まあ電光掲示の場合はもう手続きは基本的にはいらないと。
何もいらないね。
いらなくなりましたね。
SSB で見られるよう
になりまし
たね。
はい。
はい。
ということで、あのまああのそんなにあのねやっぱり古い無線機になるとねどうしてもあの本来変更申請というのはね、必要になってくるんですけれども、例えばこの無線局事項書15番この先ほどのデジタルのモードの時もそうなんですけどもね、あの 1.9 メガ帯のね音声通信を行うと記載してね届けをするだけで OK という処置も取られていると。
はい。
いうこと
なんですよね。だから 1.9 メガにもうすでに免許ある方、うん、
ある方はね、
ある方はだからあのこの簡単な届け出かあるいは全然手届け出が必要ないと、
そうです
ね、いうことで 1.9 メガの SSB 出られるようになります。
はい、ということでございますね。はい。はい、であと弱者の方にもね 1.9 メガ帯がねまあ当然だから免許される、
そうですね、 SSB が
ということなんでね、
はい、ましたからね。
だからあの現行機種をあの弱者の方はね、あの CW 出れないんで、1.9 ってもともと免許されないんですよね。
はい。
はい、
で、なかったんです
よね。そう、なかったんですよね。はい、で、1.9 メガも免許されますのでね、はい、あの、現行機種を ご使用の方はね、もうソーツに直接 1.9 メガの追加申請をすればいいと。そうですね。これも申請になるんだよね、どうしても。
そうですね。一括コードが 4MA っていうやつ
ですね、うん。そうですね。はい。この追加申請をすればいいと。はい、これで 1.9 の、もうすべて出れると。
免許証に新しいその記載が入ったやつが来るはずです。
はい。はい、で、旧機種ですね。はい、まあ、古いものになると、どうしてもあの、無線機の改造という形になっちゃうんで、はい、保証認定をやっぱり取らないといけないということで、
そうですね。
まあ、JAZ さんなり TSS さんのね、はい、経由で、申請しなければいけないと、はい、いうことになります。なりますね。はい。でもまあかなり今回の改正にで、あの周波数の改正とかいろんな改正に関したら手続き的には非常に簡単にしていただいたと。
そうですね。あの楽になってますね。
そうですよね。はい。はい、から次にですね、はい、あのまあ新規定の技的機種、まあ要するにあの、はい、と新、スペリアス規定が、はいの技的機器で新規開局してデジタルモードを楽しみたいという時なんですけれども、はい、まあ、技的機器で申請すると、場合なんですが、2段階でね、申請することをね、まあ、お勧めしますというか、はい、早々に聞いてもそういう話をしてくれる方もいらっしゃるんですけどね、実はね。で、まずね、技的機器でね、とにかくデジタルモードなしで開局しますと、これ一番楽なんですよね。
はい、
技的機器の番号を書いて、ホイを出すだけなんで。
そうなんですよ。
非常に楽なんで、まず、それで開局しますと。
はい。
から、2回目に、先ほどの備考欄に、デジタルモードしますというのを書くという、はい、そういう届け出をします、はい。まあ、これをするのが一番、まあ、楽と言ったら楽。
そうですね。
という感じなんですよね。
はい。2回と、申請というか、届けというか、をしないといけないということですよね。
まず申請はね、最初は、どうしても、開局申請、
付属装置をつけない状態で開局申請をすると。で、その次にデジタルモードを追加するという届け出をすると。そうなんですよ。2回踏まなきゃいけないということですよね。
はい、実はね、私もそうやったんですけど、技的機器で、最初から、外に、パソコンとかいろんなつけるとね、技的外れちゃうんですよね。
で、そのため、保証認定が必要になっちゃうんです
ね。そう。
これはやっぱりハードルが高いし、うん、お金も時間もかかっちゃうので、
そう。
それであれば、ちょっと2回という手間にはなるんですけども、うん、1回、まずは申請をして、免許をもらって、はい、それから変更届けをするっていうのが楽だと思います。はいはいはい、
から4番目にまず、4番目なんですけども、新規定の技的機器を購入して、今までの免許のなかったバンドでね、デジタルモードを楽しみたいと、はい、いうことなんですけど、これもね、先ほどと同じように、2段階で申請すると。いうことですね。まず技的機器を増設しましょうと。
はい、
まあ、開局の代わりに増設になりますんでね、
はい。はい。
で、これはもうデジタルモードまずなしで変更申請しますということですね。はい、から、それにデジタルモードの追加の届け出を行うということでございます。はい、まあ、これが一番
簡単。
簡単ですね。
よくあるのは、ハンディ機だけで免許をもらっていて、うん、今度 HF 買うんだよっていう方がこういう方が多いと思いますね。
そうですね。はい。はい、から次に5番目なんですけども、はい、すでにね、免許されている周波数帯で、新規定の技的機器を追加購入したと。
はい、
だから、新しい、ね、無線化、まあ、私みたいに FT2000 使ってて、次の IC7300 買ったとかね、まあ、そんな感じですよね。はい。で、この場合ですけども、工事設計書にね、新しく購入した設備のね、増設ということでね、届け出します。で、これなんで届け出でいいかというと、免許証の記載事項に変更はないということだから、はい、FT817 と705って基本的に中身一緒なんだよね。その出る電波といえばね、中身とかメーカー
って。一括コードから見ると、
一緒なんです。一緒の。
一緒になるんで。
なるんでね、はい。はい。ということなんで、記載事項に変更がないんで、届けだけで使えるようになると。
はい。これは最近お便りをいただいて、皆さんにアドバイスいただいて、
ね、そうなんですよ。はい。
あと、この場合は、出力が変わらないっていうのが一つの条件ですかね。
そうですね。
はい。出力が増えると免許証書き換わるんで、
そうですね。
変更申請の方になるわけですよね。
そうですね。817やったけども、次に、ハイパー系買ったらね、
これ991の M とか買うと、ね、50W の免許になるんで、
変更値になりますよね。はい。
はい。
ということでございますね。だから、機種名だけで言ったらダメですね。ちょっとそういうところ、やっぱり皆さんね、注意して、変更申請か、変更届出か。はい、ということで判断していただきたいと思います。はい、で、で、まあ、ここら辺まではね、大体保証認定であんまり費用がかからない場合。
そうですね。うん、直接総合総通に申請できるという例ですね。そうそうそう、
ですよね。はい。はい、で、後半ではね、保証認定が必要な場合をね、いろいろと確認していきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。
ムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。皆様大変お待たせいたしました。この度第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座が9月期のお申し込みからリニューアル、新しくなって国家試験合格を目指す皆様をさらに強力にバックアップする通信教育講座をご紹介します。まず一つ目にテキストと問題集がリニューアル。長年通信教育を行ってきたノウハウを活用し、独自に編集したテキストは各単元ごとに必ず押さえるべきポイントが学習目標として明記されているので、これから学習を始める方も安心です。そして新問題集は過去の国家試験の問題から出題傾向を分析し、最新の収録問題を選定していますので、テキストをご学習いただいた後の復習や演習にぴったりです。どちらも当社オリジナルの教材となっており、手に入るのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座のご受講者様だけ。2つ目は模擬試験問題がリニューアル。こちらも過去の国家試験の出題傾向を分析して選定した問題を2週間に1度計5回にわたってお送りします。テキストと問題集をしっかり勉強してから腕試しに挑むもよし、ご自身の苦手分野を発見するためにじっくりと解いてもよし、ぜひご学習にお役立てください。以前より好評であった会員ページには質問フォームはもちろん、重要公式集や電波法令集、さらに過去5年分全15回の国家試験過去問題も掲載。また一山の場合は万が一試験に合格できなかった場合でも、9月期から新規でお申し込みいただいたご受講者様には2回まで無料で再受講いただけます。今までよりも手厚いサポートで皆様の国家試験合格を全力で応援いたします。お申し込みは5月末まで。詳しい内容お申し込みは当社ホームページをご覧ください。QCQ 企画で検索。通信教育講座には実用的な資格の第1級陸上特殊無線技師も。こちらの資格を持っていれば携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能です。現在令和3年10月期のお申し込みを受付中です。また令和3年6月期第1級陸上特殊無線技師直前対策資料のお申し込みも絶賛受付中。各分野別に過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表、その中から出題が予想される問題をピックアップした問題チェック表、さらには問題集には収録されていない出題予想問題を掲載した追加問題集をご購入いただけます。お申し込みは5月28日までとなっています。試験の前の総仕上げにぜひお役立てください。次にご紹介するのは養成課程講習会です。感染症対策のため定員数は制限していますが、養成課程講習会も元気に開催中です。受講生同士の席の間隔を空けたり、消毒換気も十分に行っています。大人気の会場や先の日程の講習会も続々更新中。お友達同士やご家族、職場の仲間の方など複数人でのご受講も可能です。全く知識がない方でも当社の講師がポイントを絞って説明しますので、安心してご参加ください。講習会の日程や開催地は当社ホームページでご確認いただけます。養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中です。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご都合のいい時間にご学習ができる養成課程 e ラーニングがおすすめ。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方は QCQ で検索。お電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 まで、平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7。はい、というところでね、まあ、前半は結構、免許手続きは、ね、まあ、簡単な場合で、はい、まあ、ほとんどこういうのに該当するとは思うんですけどもね。
そうですね。
でもやっぱりアマチュアの精神でいろんなことやりたいと、うん、いうことあるんで、まあ、特に最初にもありましたが、フリー DV が入ってくるとかね、はい、一括コート外が入るとかね、まあ、そういうところがね、結構、やりたい人はね、はい、どんどんやらないといけない。
そうです、
はい、という話をちょっとね後半してみたいと思います、はい、後半もね大体3つか4つぐらいに分けてお話したいと思います、まずすでに免許をされてるんですけども、一括コード外の電波型式をね追加したいということで、うん、まあ、先ほど前半でもちょっと話してましたが、フリー DV ですね、うん、これを追加する場合がね、最近の我々のデジタルフリークの人間にとったら、
はい、
多いかな。
はい、そんな感じがします ね。
で、この場合はね、やっぱ保証認定を受ける必要があると。
はい。
いう感じですね。
そうなんですけどね。
はい。はい、で、この場合は、送信機の系統図からデジタルモードの所言表の、これを提出はどうしても必要になりますよ、はい、ということで。まあ、ここら辺はまた保証認定するアマチュアドさんとかね、いろんなところで、ね、相談も受け付けていただけるんで、そういう人がいいと思うんですけどもね。はい。から次にですね、はい、旧規定、旧スプレス規定ですね、はい、この議定機器、まあ、当時はまだ議定機器でしたからね、でこれでの新規開局、または増設とか取り替えとかね、はい、変更したい場合、うん、まあ、この場合はどうしても保証認定を受けないと、はい、ダメだということでね、はい、これってどうしたらいいんですかね、
これ保証認定を受けるんです ね、
ですからね。
私もこの間移動局を変え、うん、変更したんですね、うん、その時に旧技的の機器でやったんですけど、うん、ジャードさんに申請しました、
うんうん、
でジャードさんは一応スプリアス確認保証ができるということになってまして、でそのリストに載ってるやつは、
う
ん、その開局とか変更でも保証認定を受けられますよと書いてあります。でそれでその旧技的を入れまして、ジャードさんで保証認定を受けて免許にしていただきました。
なるほど。
でその時に無線局の工事設計書があるんですけど、本来集団管の種類とか数とか変調方式とかいろいろ細かく書かなきゃいけないんですけど、
そうですね、
はい、技的機器の場合は旧技的でも技的番号を入れてあげると省略できるんですよ。
ああ、
なるほど、
はい、発射できる電波の形式のところは私ちょっとデジタルモードを追加したので追加したんですけど、標準であればそこまで必要ないので、
うん、
そういう細かい設計仕様みたいな部分が省略できます。旧技的機器の場合でもいけます。
なるほど、
はい、
あと、まあ同じく TSS の方でも、
で TSS がね、TSS さんのホームページを拝見すると、うん、旧技的機器の場合は新規定に準拠していることがわからないとダメよと言ってるんですね、
うん、
だからちょっとジャードさんと対応がちょっと違うんですけど、うん、
極端な言い方したらスプレアスを測って申請してよという、
そのデータちょうだいっていうことを言われてるんだと思うんですけど、
ね、
ですから、まあ、ジャードさんの方が、うん、そういう意味で旧スプレアス機器は通りやすいかなって気がしますね。
そうですね、
はい、
次にデジタルモードを使いたい場合ですね、
はい、
これもなんかいろいろとやり方ある感じですね。
これもその旧技的機器を使ってデジタルモードで今度ね、うん、古い無線機か中古で買ってデジタルモードやりたいんだっていう場合があるんですけど、保証認定をどうせ受けるので、
はい、
デジタルモードを昔ながらの所言表と送信機系統図を書いてくっつけて出せば1回で済んじゃいます、
うん、
1回でその保証認定を受けて、はい、それから出すということですね。
そうですね。
そうですよね、はい、
さっき審議的機器の場合は2回に分けましょうって言ったんですけど、うん、はい、実はその審議的と同じように2回に分けることもできるんですね、うん、まず旧技的機器で、変更届けあるいは新規開設の手続きをした後に同じようにデジタルモードの追加の届けをするっていう方法もあるんですけど、うん、どうせ保証認定を受けてお金払うんですので、そこでデジタルモードの保証も受けちゃおうということで、うん、ちょっと面倒なんですけど書類を追加して出しちゃうと1回で済んじゃいます、うん、
なるほどなるほど、
はい、
だから逆に2段階でもできるということになるわけですか。
そうですね、2段階でもやろうと思えばできますけどね、うん、私みたいに どうせあのフリー DV で一括コードの外にある場合はまた保証認定ということを言われる可能性がありますので、うん、それだったらもう1回で済む方法がいいかなと思います
ね。
私この前でこれやりましたね、デジタルモードの初限表と、あと新規増設じゃなかったんですけど、あの送信改造ですか、あの斜め側の拡張分に出れるようにちょっと送信改造したので、その保証認定とデジタルモードの その初限表をくっつけてバンとこう保証認定出しましたですね。
なるほど。まあ、いずれの方法でも費用的には変わらない、
はい、費用的に変わらないです。
変わらないですよね、
はいはい
はい、
時間が変わるだけですね、
うん、時間が変わる、
そうですね、はい、1回で済むか2回に変わるかというのは違いもありますね。
そうですよね、
はい、まあ、2回目は届けであるんでそんなに時間かからないとはいえ、はい、やっぱりちょっと、
ね、そうですね、デジタルモードの電波出せるまで少し時間がかかりますね、
うん、そうですね、
はい、
で3番目、まあ、後半の最後になるんですけどね、非技的機器、要するにあの海外の製品とかね、あのエレクラフトの型とかね、
はい、
が自作ですね、
はい、
そういうもので新規の開局あるいは増設数取り替え変更したいという時ですね、はい、これも基本的にはもう保証認定ですよね、はい、で保証認定を受けるんですけれども、平成17年12月というこれの例の新スプレス規格、
はい、
がスタートした時かな、
はい、
うん、それ以降は当然
新スプレスになってるはずだと、
はい、で、まあ、後であのそのスイングスになってないものはちょっと後で話しますけど、ね、はい、まあ、その2つに分けてお話したいと思いますけれども、まずあの、JAD ではやっぱりこのシンスプリアス規格により設計製造されたものであると記載して、保証認定
そう、うん、
申請をすると
申請してくださいということになっています、
うん、そうですね、はいはいはい、
でここのところそのよ具体的に書いてないんですけど、うん、そういうスプリアスの測定結果とかの写真が必要とか、うん、そういうことの記載がないんですよ、
うん、
ですから平成17年12月以降、うん、新スプリアス規定により設計製造されたものですよと申告することによって、うん、はい、そういった書類の提出がいらないんじゃないかと思ってます、う
ん
う
ん、でその辺はジャードさんで責任を持って、はい、保証してくれると、
そうですね、もともと保証認定という、ね、保証認定という仕組みがそうなので、そのちょっと拡大するってことですね。
あと TSS さんに申請する場合は、はい、なんか新スプレス規格に抵抗しているとなんか証明するような資料が必要と
必要ということでは記載されますね。
個人でデータ等を用意するのは大変ですから、
そうですね、
難しそうですね、かなり、はい、敷居高いですね、ですね、
はい、まあ、どちらも JAD TSS 両者に、ね、いろいろと最初じゃあ質問して一回どっちがいいか考えてみるのも一つの手かなと思いますけどね。
そう思います。
はい、からもう、12月平成17年の12月以前、はい、要するに旧スプリアス
古い無線機ですね、
そうそうそう、
はい、
これを使いたいという時はもう JAD TSS どちらでももう新スプリアス規格に提供している証明が必要であるということですよね。
必要になります。
うん、だからやっぱり古い古い無線機はやっぱりスプリアスの測定をしないと、
はい、
いかん
と、ね、やらないためですね、はい、これね、
ちょっと今ねコロナで求まってますけども、ジャドさんたまに各地方でね大阪でもあったんで行きましたけど、そういうスプリアス測定会みたいなことやってくれるんですよ、
はい、
あ
とジャドさんでお金を払うと測定してくれるサービス、
う
ん、
そうですよね、
もやってますし、はい、あと測定室そういう部屋で測定機を、うん、いろいろ貸していただけますので、
そうですよね、
格安で貸していただけますので、うん、そういうよりもその利用をお勧めしますね、
はい、まあ、もし技術屋さんでね、実はスペアの持ってるのよという方なんですけども、
はい、
仕事で使ってるとね、会社の場合はちゃんと半年ごととかね、
はい、
1年ごと構成っていうのをするんですけども、はい、個人で持ってるとなかなか構成っていうのはね、お金がかかるんで
無線に買えるぐらいお金かかっちゃうんでね、
高いです
ね、どうしようかなと思うんですけども、はい、ジャドさんの場合は、構成については不問にしていただいてます。
そうですね、
はい、はい、ということなんでね、ちょっと手間かかるんですけどもね、手続きを行うんで、古い無線機しか、ね、持ってない方でもね、この先継続できる見込みはね非常にありますんでね、
はい、
諦めずに、
そうなんです、
ね、無線を続けていきましょう。
もう免許切れちゃうから諦めるってことじゃなくて継続できますのでね、
はい、そうですよね、
ぜひ無線をやめずに続けていただきたいと思います、
はいはい、手持ちのね昔の買ったリグとか多分結構置いてる方いらっしゃると思うんで、
はい、
それでも十分 ね、これからもうあのスプレスとかなんかでも使えなくなると思わないで頑張ってみようと、
はい、ぜひ
いうことですよね、はい、
続けていただきたいと思います、はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、ということでね、今日はねお便りご紹介したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。まず最初のお便りです。 JK1UWY 野田さん、
はい、
うん、で次のコールがね HH2JA ホテルホテル2ジュリエットアフルアルファ、
はい、
ということでね、HH と聞くとね、おっ、ハイチじゃないかと、いうことで、実はあのお仕事でね、ハイチの方に行かれることになりましたんで、あのお便りいただきましたんでね、ご紹介したいと思います。皆さん、こんばんは。
こんばんは。
5月10日に無事、ハイチの首都、ポルトープランスに到着しました。現在、隣町である、ペチョンビル市内のホテルに滞在しています。うん、この町は首都より500メーターほど山を登ったところで、首都に比べて涼しく過ごしやすいところです。ホテルのバルコニーからは遠くにカリブ海が見えますということでね。いいですね。
写真送っていただいてるんですけどね。
あ、そうなんですよね。はい、非常に綺麗なところで、
はい、
場所ですよね、はい、ということでございます。さて、先週は、早速当地の無線連盟の会長さんにお会いして無線のライセンスを手渡しでいただきました、
はい、
そして平日の夜はハムのラジオの過去の放送の中から FT8 に関するもの、 LOTW に関するものを選んで聞いて勉強しましたということで、ありがとうございます。アマチュア無線は日々技術が進歩しているので、しばらく遠ざかっていると追いつくことが大変ですが、この番組の内容は本当に役に立ちます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、喋ってるんですけども、ちょっと偏ってるかなという気もするんですけどね。
はい、
はい。はい。ということでございます。5月15日土曜日に市内のスーパーで掃除用のモップを購入し、
うん、
この絵をマスト代わりにして、いや、モップから掃除するかなと思ったら、マスト代わりにして、ホテルのバルコニーにモービルホイップ2本を使ったダイポールを設置しました。
はい。
ということで、はい、
これも写真いただいてました。
あ、写真いただいてますね。はい。はい、そしてこの日の午後から20メーターと15メーターの FT8 にオンエアを開始しました。うん、早速ですね。
はい、
はい、小さなアンテナで出力50ワットですが、山の上で見晴らしが良いこともあり、W はもちろん、ヨーロッパ地域からロシアにかけての曲もたくさんログインできました。
うん、
すごいですね、
はい、
土日で約300曲と聞きました。
うわ、すげえ、
はい。おぉ、
すごいな。
はい。また番組で勉強したおかげで、スムーズに LOTW と EQSL にデータアップできましたということ、ね。
よかったです。
よかったですね。
はい。
はい、残念ながら今回の運用時間帯には JA は入管しませんでしたが、開けそうな時間帯は分かっているので、また週末にチャレンジしてみます。ロケーション的には北西方向、つまり JA 方向に開けているので、うん、こんな設備でも QS できると思います、うん、5月末にホテルからアパートの5階に移りますが、そちらのベランダも北西方向には障害物がないので、どんな風にアンテナを設置するかいろいろと考えているところです、はい、ということでね、それではまた近況報告いたします。これからも楽しい放送をお願いしますということでね。
あ、楽しみですね。
はい、楽しみです。あの野田さんのね、向こうのコールが HH2JA ということでね、
はい、
なんか野田さんのお話を言うと、別に頼んだわけじゃないんだけども、日本人だからということで JA のコールくれたんかなとおっしゃってました。
そうですね。
はい。
それで、一応免許の写真も送っていただいたんですけど、うん、ね、はい、住面みたいな格好にコール線が入ってですね。
そうですね。はい。で、クラスがエクストラ、
ね、はい、なってましたね。
はい、はい、なってましたですね、うん。ということでございます。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。HH2JA 野田さんからのね、最初のメッセージをいただいた後にまたメッセージいただきましたということでね、
はい、
はい、ハイチの首都であるポルトープランスは平地なのですが、カリブ海に近いため大変蒸し暑く、
うん、
また治安も悪いために、外国人は隣町のペンチョビルというところに住んでいます。国連関係も各国の大使館もほとんどこちらです。
あ、ペチョンビルです、
ね、ペチョンビルですか、
はい、
なかなかちょっと読みにくい
はいはい、
はい、失礼いたしました、はい、ここは標高1000メートルくらいの山の中腹に町が広がっていてということで、お便りでも、ね、500メートルくらいの場所とおっしゃってましたんで ね、はい、私の滞在しているホテルやこれから住む予定のアパートは標高500メートル、 の北西の斜面にあり、うん、JA がや W 方向に障害物がないのですが、南アメリカやアフリカ方向、そしてロングパス方向は山に遮られてしまいます、うん、まあ、これは山があると自然には勝てないですもんね、
写真をいただいてるんですけど、はい、すぐ後ろに高い山があるんですね。
でもはい、パッと非常にいいとこですね。
そうですね、写真見る限りはいいとこです、
はい、そうですよね、はい、標高が高いだけあってクーラーをつけなくてもなんとか過ごせる気温です、はい、まあ、先ほどおっしゃったように、ね、もうカリブ海に近いんでね、まあ、割と暑い、蒸し暑い、うん、というところなんです。やっぱり標高が高いと500メートルもあるとやっぱり
違うんですね。
違うんですよね、うん、はい、から市内にはほとんど電力供給がないので、うん、建物のことに発電機が使われています、はい、ホテルではほとんどノイズはありませんでした、うん、まあ、まあいいですね、これは ね、はい、発電機があってもノイズというのは、ね、気になりますからね、はい、アパートの方はまだ測定していないのですが、ディーゼル発電機を使っているので多分大丈夫と思います、はい、建物によっては太陽光パネルを多用していて、インバータノイズですね、これは日本でも結構ね、特にアマチュアもしある方には問題なんですけども、問題になりそうですということですね。先週からハイバンドに出ておりますが、 W に捕まってしまってますということで、こんな感じで、家が山の斜面に張り付いています、お写真ね、いただいた、まあ、先ほどディレクター言いましたけど、もうそういう感じ の、お写真でございます。上に行くほど高級住宅地ということでね、やっぱり涼しいからやっぱり上に行くほどやっぱり
そうなんですね、
高級住宅地みたいですね、はい、はい、ペチョンビルから見た J 方向ということで、ね、いただきましたけどね、なだらかな下り坂になっております。
すごくロケーションいいですね。
いいですね、うん、で特にカリブ海も広がっているということでね、うんうん、いいところですね、
はい、
まあ、お仕事で、ね、大変ですけれども、
そうですよ、ね、
はい、またね、気悪べされたらね、多分日本 J 各局とね、はい、休止をされると思うんです ね、
よ
ろしくお願いいたします、はい、楽しみです。ありがとうございました。はい、次のお便りです、はい、仙台の GR7LS 鈴木さんからいただきました。ありがとうございます。
おばんです。
おばんで す,
おばんです。
ちょいとご無沙汰しました。仙台の GR7LS ですということで、ね、ありがとうございま す, います、オール JA のレポートを出したかったのですが、コンテスト以前から体調がいまいちだったので参戦自体も迷って結局参戦することにしましたということで、まあ、結局は出たんだやっぱり出ないともう気が済まないということで、ね、ところがということで、その後連休中は寝込むことに点々点ということでございます。それはそうと置いておきまして、はい、詳しくはログブックに、詳しくはブログにアップされているんですけれども、今回は JA7YAA の陰性君たちを拉致してということで、ね、アンテナ切り替え機で切り替えながら運用しましたということですね、はい、まあ、陰性の方なんで、はい、毎晩遅くまで研究している中をご覧に拉致されてしまいましたということでね、はい、はい、ということなんで、はい、日中帯だけの運用なので昼過ぎ頃の実績を見て目標50局または1000点超えを目指しましたということでね、はい、さあで結果はということでね、点ということでございます。鈴木さんからもねちょっとねお写真もいただきましてね、ありがとうございました。7、21、28、52、QRVC、2人とも同じくらいのスコアで、なんとか目標を達成できました。ということでね、はい、よく頑張ったということでね、はい、ご自分にご褒美ということは、そうでございます。はい。というわけで、今年の、最初のメジャーコンテストが終了しましたというところでございます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。はい、JS2AZ 森林さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも番組を楽しく拝聴しています。ありがとうございます。題名がね、ポタ登録しました。ということでね、はい、いただきましたので、はい、ということでね、ハモのラジオで取り上げられてからポタのことをよく聞くようになりました、うん、調べてみるとよく移動に行く公園が登録されていましたので私も登録してみました、はい、ということですね、登録後アワードを見ると、ネバダの公園2カ所に2カ所と過去に更新していたことが表示され、うん、2ポイントゲットしていましたということで、自動的にカウントされるの嬉しいですね、はいはい、これ便利ですよね。とにかく登録すると森林さんのようにね、もうすでに QS をしてるとポイントがついちゃ
う、そうですね、
上がるということでね、はい、残念ながら私は登録したときに何も表示されなかったんで
いや私もそうでした残念でした。
ということです、はい、はい、もうラッキーですよね、はい、はい、次に近所の公園で移動した2017年からのログをメールで送っていました、うん、最近の移動しか 受け付けてくれないだろうと思っていましたが、1日くらい経って全て受け付けられており、
はい、
ポタを意識していない運用でも大正公園からの運用は有効になっているようで、はい、アワードも一つ達成してしまいました。
いいですね。
すごいですね。
すごい、
うん、やっぱりさすが今までの移動運用というのがね、
聞いてますね。
その公園の中に入ってたというの
は、はい、
ということですね、近所の移動運用でも海外から呼ばれるかもしれないのは楽しみです、はい、コロナが収まるのを待って公園からのポタ移動運用やりたいと思います。そうですね、これ移動運用の、スケジュールとかね、ポタのホームページに載るんで、ポタをやってる方はね、やっぱりそれを目を凝らして新しい公園探しますんだね、はい、
探しますね、
はい、
私も見ますね、
そうですよね、
はい、
FB な情報の紹介ありがとうございました。これからも放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。
お便りいただきました。ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、無線の免許に関しましてはね、これはもう法律ですので、はい、きっちりと申請届けでね、した方がいいと思いますのでね、
はい、
あ、した方がいいじゃないと思いますよね、これ
しなきゃ
いただきしなきゃいけないということで、
ね、
ちょっと口が滑ってしまいましたけど、ね、
はい、
はいはい、ということでね、ハモのラジオではね、皆様からのお便りを募集しております。で、特に6月は、ね、
アニバーサリーマスです。
そう、
はい、
この6月の1日から6月30日の、23時59分までのメールに対しましては、はい、お一人、ワンセットの、ステッカーセット差し上げますので、ね、
そうですね、送り先書いてあることが条件ですので、ね、
ね、は
い、
メールの、まあ、最後で結構でございますので、ね、はい、送り先の、郵便番号、ご住所、お名前、とにかく郵便が届くように、
はい、
ご住所いただきたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。特にいろんな、ね、経験談とか、ね、今日の免許についても、いや、こんなことあったんよとか、ね、はい、まあ、いろんなお話あると思うんですよね、はい、ぜひ忌憚のないご意見ご感想を含めて、ね、お寄せいただいたら、ね、嬉しく思います、
はい
はい、お便りの先ですけども、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方に、ね、お送りください。またね、ホームページにございますメールフォームからも、ね、お送りいただきますので、ね、そちらもご利用ください。はい、ということでね、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。